今日はめちゃめちゃ真面目な日本語の先生たちについて。はいはい、声が静かですね。今夜なんでちょっと静かに話しています。まあたまにはいいでしょ、こういう静かなトーンもね。まあ僕は結構長い間ポッドキャストを撮ってるけど、まあ実はまだ、6年ぐらいなのかな。で、まあ、日本語の先生としてはね、実はまだ5年ぐらいですね。だけど結構僕はこの濃密な5年間を過ごしたと思います。毎日毎日ほとんど休みはありませんでした。この5年間でレッスンがゼロだった日はおそらくまあ多分5日間ぐらい本当にほとんどの日は毎日少なくとも1つ、まあほとんどの場合は3つ4つ5つ6つ結構たくさんのレッスンをしてきて、まあ多分1万以上レッスンしてますね、日本語のね。でも僕はその前にその語学教室みたいなものを東京で7年間やってたし、まあその前もその後もまあ長い間自分自身が学習者だったし、今でも学習者ですよね。僕自身もたくさんのレッスンを受けてきた。僕自身もたくさんのマンツーマンレッスン、そしてグループレッスンを受けてきた。まあいわゆる経験がある。この、 語学学習という外国語の勉強というこの、まあインダストリー、この仕組み、この心理的、感情的、いろいろな変化まあ自分のね、自分とそして生徒のね、教える時、教わる時、そういういろいろな経験があります。でそこから言ってですね、結構その、まあ、先生ですよね、まあ、先生、僕も今先生だし、今までいろいろな先生に出会ったし、まあ、皆さんも今までいろいろな先生に出会ったと思うんですけど、 いろんな人いますよね。でまあ真面目な先生ね、今日のタイトルみたいに真面目な先生、そしてまあ真面目じゃない先生ね、不真面目な先生、まあいますけど、まあ不真面目な先生というのは基本的にやっぱり悪いですよね。でも真面目な先生ってどうですか、これいいのっていうと、まあ実は結構ね問題がある。なぜかというと、やっぱり先生はその本当の意味でね、本当の意味で生徒のことを理解しなければいけない、まあ、いわゆる人間のことを理解しなければならない。まあ例えばですよ、皆さんに、皆さん会社で働いている人が多いですよね。でいろんな上司同僚、これまで会ったことがあると思うんですけど、まあ今でもね、いろんな上司そして同僚に囲まれて、仕事をしていると思います。でもいわゆるまあ超真面目な上司もしくは超真面目な同僚、どうですか、好きですか、いいですか。まあまあ僕の質問の仕方がちょっと誘導的ですけど、まあいいとは限らないですよね。すごく真面目な人がいい、同僚とは限らない、すごく真面目な人がいい上司とは限らないんですね。真面目にもいろいろあって、まあ自分自身に真面目なのはまだいいんですけど、まあそのやっぱりこう期待が大きすぎるっていうのは結構重いですよね。言語の生徒としてね、言語学習、語学学習の生徒としてどうですか、皆さんの先生が、ね、日本語の先生が皆さんに期待している、これはある意味僕にとってはある意味ちょっとまあ自己中心的な考え方で、まあその期待することが果たして生徒にとっていいのか、ね、先生にできることは期待をすることじゃないと思うんですね。先生にできることは まあ、いつも言ってるように静かに見守るというかね、生徒のこうやる気っていうのはやっぱり揺らぎがありますね。こうモチベーションが高い時低い時ある、そういう時にやっぱり寄り添う、近くで見守る、ね、僕にとってはやっぱりやめることはかなり勉強をやめてしまうことはかなりまあ残念です。せっかく続けてたのにね。だけどですよ、だけどやっぱり人にはいろいろな事情があるだろうし、まあ事情がないとしてもいろいろな理由があってこうちょっとやる気がなくなったりするわけです。でそういう時にじゃあ無理に一人の大人をね、無理に他人ですからね、無理に辞めさせないこともできないし、結局まあ無力ですよね。結局できることは限られてる。だったらですよ、だったらね、やっぱりできるだけ僕たちにできることはまあある意味ニュートラルな関係っていうか、近すぎず遠すぎないような、まあもし生徒が近くなるときはもちろんそのまあそれを受け入れ、遠くなるときはまあでもそれも受け入れる、これは結構ねタフじゃないとできないですね。僕は結構長い経験があって、でその間にいろいろなまあ経験をしました。でやっぱりいろいろこう自分なりに調整しながら今になってるんですよね。でポッドキャストも多分僕のこういうスタンスっていうのはなんかちょっとポリシーみたいな、こういうスタンスがあるから皆さんは気軽に聞き続けられてると思うんですよね。僕はなんかすごくこう真面目すぎてたらもちろん面白くないし、なんかこうちょっと期待しすぎっていうのもそれもなんかこう嫌でしょ、嫌ですよね。期待されすぎるっていうのは子供じゃないんだからね。僕は皆さんのお父さんでもないしお母さんでもないので、そんなにその、まあ、一人の大人としてのまあちょっとこうリスペクトがあるから、なんか個人的な期待なんてないんですよね。もちろん嬉しいですよ、生徒がどんどん上達すると嬉しいです。嬉しいけどね、僕にとっては生徒が日本語上達するよりもまあなんていうかな、もう一回一回のその楽しさですよね、こっちの方が大事なんですね。一回一回楽しいとやっぱりいい時間を過ごすでしょ。で例えばいい時間をたくさん過ごして、例えばですよ、僕とレッスン10回やって10回10時間いい時間過ごして、でもまあやめてしまった、でもそれはそれでいいじゃないですか。僕はそこで悲しいとか思わない。まあ実はね、昔そういうことを考えてた時もある。せっかく出会ったのにああみたいに、でもそれはちょっとあまりにナイーブすぎるっていうか、今までやっぱりたくさんの出会いと別れを皆さんもしてきましたよね。とてもいい友達ができたり、とてもいい彼女彼氏ができたり、でまあ別れますよね、いつか。でその時にまあ残念、ああ地球が終わるみたいな、世界の終わりだ、いやそれはちょっとあんまりナイーブすぎて、少なくともまあいろいろあってまあ少しの時間ね、自分の人生の少しの時間一緒に楽しい時間を過ごせたんだったらそれでまあ十分じゃないですか。別にまあ喧嘩をして別れたわけでもなく、まあいろいろな理由があってフェードアウトしていった生徒さんたち、全然僕は残念と思ってない。むしろ今までありがとう、まあ、そういう気持ちです。皆さんもそう、ポッドキャストをやめてもいいんですよ。いつ聞くのはやめてもいい。やめた時は僕は残念なんて思わない。今までどうもありがとう。パトレオンとかだってそう、サポートしてくれてた人がまあ辞めたりしますよね。僕が言いたい言葉は今までありがとうございました。でもなんかそれをメッセージとして送るのはなんとなくね、ちょっとまだまたねちっこい気がするんですよ。なんかこう恩着せがましいというか、なんかこうしつこいみたいな。だから僕はあえて何も言わないけど、いつも思ってます。本当に今までありがとうございました、ね、そしてまあもちろん今ちょっと関係はね、なくなったとしても、でも本当にいい人生を祈ってますから、 まあ祈るぐらいしかできないからね、いい人生を祈ってるので、まあその僕のことは少なくとも心配も考えることもなくても全然大丈夫って、そんな感じなんですよね。だから逆に言えばいつ戻ってきてもいいんです。いつ今までなんかこう長い間ね何も連絡のなかった生徒さんが戻ってきても全然いいんですよ。数回話した人だったらほとんどの場合覚えてるしね、全然構いません。僕は本当嬉しい、あ久しぶりに来ましたねみたいな。で現にそういう人が 僕の生徒多い、これは素晴らしいことですよ。僕はいつもこうオープンにしてて、そしてしつこく追いかけたりしないしね、残念がったりしないし、だからこれはね本当に結構難しいことで、 これがね簡単なように難しいんです。やっぱり自分のこう心理ですね、自分の心理とかその期待とかそういうものとのこう戦いなんですね。戦いとかもコントロールしなければいけない。で結構ねそういうことに慣れてない先生とかが多いんですよね。慣れてない、もしくはもう慣れることがない、いくら経験が長くてもずっとそんな感情の揺らぎを持ち続けてるようなね先生が、そんなになんか緊張感があったら生徒さんはまあもっと緊張してしまいますよね。だからまあ僕のそのポリシーみたいなもので、まあ、生徒はねそもそも外国語ですよ、そもそも日本語ですよ、そもそも難しい言語でね、日本語でその日本人以外の人にとってはとても難しい言語日本語で、30分とか1時間とか頑張って話してくれてるんだから、それ以上のなんかプレッシャーとかストレスとかフラストレーションとか僕たちがあげるべきじゃないですよね。先生は生徒にそんなになんかこうネガティブなことをあげるべきじゃないと僕はそう思ってる。だから僕からは少なくともねネガティブなものは一つもあげません。僕からあげられることはちょっとまあ冗談とか応援とかそういうなんかどちらかというとポジティブな、ね、エネルギー、それをいつもいつもあげてるつもりです。僕から皆さんになんかこう必要以上のねなんかこうストレスとかをあげたくない、それはいいことは一つもないと僕が信じてるから、ね、なのでまあまあまあちゃんと話せたかなわからないけど、もう寝る時間ですからね、寝ます。いい夢を見てください。それではチャオチャオ、アスタルイゴ、またねまたねまたね。またね。